City Information。
備えあれば憂いなし拡大版。今回の備えあれば憂いなしは、今年の1月1日に能登地方を襲いました能登半島地震に三田市から派遣されました、三田市障害福祉課から萩原忠さん、そして三田市下水道課から派遣されました坂本博樹さんに、家屋被害認定調査について伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこの能登半島地震への支援としての派遣なんですが、まずは今回のお二方のその派遣についてどのようなものだったかを教えていただけますか。
は
い、
三田市役所障害福祉課萩原と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今回家屋被害認定士として三田市からは2班、はい、2名ずつ派遣されました。
はい、
今いる2人が一緒に現地へ派遣されたのではなく、はい、別々の班でした。
そうですか。は
い、兵庫県における家屋被害認定調査にかかる派遣の第4陣および第5陣となります。
は
い、私萩原は第5陣で派遣、はい、隣の坂本は第4陣での派遣となりました。
ということはまずは坂本さんが行かれて、それから萩原さんということですね。
はい、そうでございます。
この派遣はどのように決まっていくんですか。いわゆる次戦他戦どちらでしょうか。
は
い、
今回の派遣につきましては、兵庫県に認定された家屋被害認定士から選ばれました。
はい、
兵庫県による講習を受けた者が家屋被害認定士となりまして登録されておりますが、
はい
はい、その中から被災地での調査経験者を含む2名での派遣となりました。
そうですか。
ですので今回避難所運営支援とは異なりまして、かなり限定された人の派遣となります。
そうですよね。
経験者が一人ずつ組まれるよう危機管理課が調整しまして、はい、それぞれ声がかかったということでございます。
そうなん
ですね。はい、ですので自薦ということではございませんでした。
ご自身で行きます、はい、ではなくって、はい、登録されている中から選ばれたということで、はい、今お話のありました家屋被害認定士というのは、これは特別の何か資格なんですか。
兵庫県で独自で、認定されてまして、災害の時に、災害復興のまずは始まりになる罹災証明を出すための、
はい、
調査を専門にする職員に、講習を受けることで、はい、与えられる資格になってまして、この2人もそれを受けて取ったという流れになってます。
その講習は自発的に受けたいということですか、それとも職場のこう担当という感じですか。
は
い、
市役所の業務でいろいろあるんですけど、私の方はもともと税務課 の、 固定資産税の係にいたことがございまして、
はい、
その時に建物を見る機会が多かったものですから、で今回 の、 その家屋被害認定につきましても、固定資産税の家屋評価という部分と被るところがございま す、
そ、 す、ね、
その関係で今回の認定を取らせてもらったというところがございます。
今回にあたって認定士になられたではない。
ああ、そうですね。その認定自体を取ったのはもっと前のあの時なんですけれども、はい、それこそ東日本大震災よりもさらに前の時代の時でございました。だいぶ前でございました。
取りたいなと思われて。
あ、そうですね。一応その税務課 の、 その家屋調査の係にいる時に、取ってみないかということでお声掛けいただきまして取らせていただいたという経験がございます。
そうですか。萩原さんは、はい、坂本さんは。
私は熊本地震があった時にですね、自分も何か役立てることがないかなと思っている時に、当時の危機管理課、
はい、
当時は防災安全課でしたかね、課の名前が違ってたかと思いますけど、
はい、
声をかけていただいて講習を受けて取りました。
はい、それが今回役立ったということになりますよ ね、 すね。ありがとうございます。それではこの派遣日程について教えていただけますか。
はい、まず日程ですが、第4陣は2月3日の土曜日から2月8日の木曜日の6日間、
はい、
第5陣は2月6日火曜日から2月12日月曜日までの7日間でございました。
は
い、
そうですか。
はい、先月の放送において、避難所運営支援として派遣されていましたものと同様に、兵庫県レンタカー協会との協定を活用しまして、
はいはい、
準備いただきましたレンタカーで出発いたしました。
そうなんですね。
はい、派遣の法定については第4陣第5陣とも基本的な法定は同じでしたが、第5陣以降については作業日が1日多くなりました。
はい、
初日は三田市を出発し、
はい、
まずは金沢市までの移動でした。
長いですね。ね、
はい、翌日早朝からの活動に備えまして、
はい、
金沢市内のホテルに一泊いたしました。 はい、その次の日から2日目は、今回の宿泊および調査拠点の施設である、はい、鈴一律図書館に11時に集合を出しまして、はいはい、前任の者から引き継ぎを受けました。
つまり全国から次々といろんな方々がそれぞれ日程では、第4陣までは6日間5陣からは7日間の交代制ということなんですね。
そうですね。鈴市 の, 支援につきましては、兵庫県の中でそれぞれ、市町でローテーションを組みまして半分けをしておりまして、
はい、
でその兵庫県 の, 前先に派遣された、市から引き継ぎを受けるという形になりました、
はい、そうですか。はい、道路状況なんてどうでしょうね。ひどかったですか、やっぱり。
あ、そうですね。当然金沢市内は被害はほとんどなくて、平穏な感じだったんですけれども、はい、金沢市から奥能登の方へ進みます、基幹道路で能登里山街道という道があるんですけれども、あ、はい、まあ、そちらの方を走っておりますと、ちょうど金沢市を出まして、しばらく行きますと千里浜海岸という有名な海岸があるんですけれども、はい、車の乗ったのが走る海岸とかがあるんですが、そちらのあたりのインターのあたりから規制線が張られまして、警察の検問がございます、
はいはい、
そこで被災地支援に関係のある車両以外は、うん、その基幹道路から降ろされるというような状況でございました。
なるほど。
そちらの検問を過ぎまして、いよいよ被災地入りするんだなというような感じになって、
ご自身の気持ちにも、
はい、自分もちょっと緊張してきたなということを覚えております。
そうですか、はい、やっぱり渋滞もありましたか。
あ、そうですね、やはりその規制線のところでやはりかなりちょっと渋滞が一部ありましたのと、あとそこを過ぎましてからいろいろ奥能登の方に進んでまいりますと、やはりその基幹道路である能登里山街道の方もかなり損傷を受けておりまして、はい、片側通行になっておりましたりですとか、あと、本来でしたらその基幹道路のまま奥能登の一番奥の珠洲市の方まで直行できるんですけれども、その手前の穴水町というあたりで一旦インターを降りまして、
は
い、
そっかそっか、
はい、崩壊して、はい、その道路自体がもう途切れてしまっておりますので、一旦一般道に降りてまたしばらく行ってからまたインターを乗り直しまして、でまた珠洲市の方へ向かうということで、かなり遠回りな道を通るというような状況でございます、
そうですか。ということは通常どのぐらいで行けるところがどんな状況だったのかご紹介ください、
はい、通常の道路状況であれば2時間半程度で金沢市から珠洲市の図書館まで行けるような工程だったと思われるんですけれども、はい、やはり道路が復旧していない状況であったというところで、ございましたので、やはり5時間程度かかるかなという想定をしておりました、
はい、
ただ第4陣につきましては朝の5時半に、それを見越して出発したんですけれども、はい、やはり通行規制等もあった影響かもしれませんけれども、多少混雑は解消しておりまして、はい、想定よりもかなり早く、9時過ぎには到着することができたというふうに聞いております。
そうですか。でもそれでも3時間半以上、はい、4時間近くかかってるってことですよね、坂本さん。
そうですね、4陣の方はかなり早く着いてしまったんですけども、はい、それでも途中、先ほどもありました穴水市のあたりから、はい、やはり災害支援に向かう車がずっと集まってきますんで、結構渋滞をしてまして、それを抜けていってますんで、早く出ておいて、他の市ですとか、現地に迷惑をかけないという意味では出ておいてよかったかなと思ってます、
そうなんですね。ご人の方は、
はい、第5陣の方は坂本らが先に行っておって状況を把握しておりましたので、それを聞きまして、少し遅めの6時半に出発しまして、急ぐことなく安全運転で向かったんですけど、それでも、10時半頃にはもう拠点の方へ到着することができたという状況でした。
そうですか。いや、どちらも朝早くからの過酷なスタートだったと思いますね。そして発見2日目は前の調査担当された自治体からの引き継ぎで終わるような、そんな感じなんでしょうか。
それがですね、朝、2日目11時に集合してですね、前の担当の、市町村から引き継ぎ受けますと、はい、もう即調査に出まして、
もうそうですか、
はい、昼から、早速入っていってます。翌日3日目4日目泊まる1日調査をしまして、はい、5日目に第4次の場合は引き継ぎをするんですけども、
はい、
11時に引き継ぎするのを見越して朝、8時から10時半ぐらいまでは
そこもしっかりと調査を、
現地で調査をしまして、
はい、
次の班に 引き継いだっていう流れになってますね。
で御陣の方はもう一日長かったですよね、確かね。
そうですね、御陣からは1日丸1日の調査の分が増えてますんで、その分、調査、のスピードを加速していくようにということで、変化がついてます。
そうなんですね。やっぱり一刻も早く、一件でも多く早くこの調査をしなきゃいけないということになるんでしょうかね。この家屋被害認定調査というのは言葉でニュースとかで聞いたことはあるんですが、もう少しこの調査について教えていただけますか。
はい、皆さんも気になったことあるかもしれないですが、罹災証明書っていうのを、出すための調査なんですけれども、これと似たもので、建物応急危険度判定っていうのがあるんですが、これは壊れた家の前にですね、赤黄緑で
ニュースで見ました。
よく映ってると思うんですけど、貼っていく、もので、これはもう震災後すぐにですね、調査しまして、そのまま住み続けられるかどうかっていうのを判定して貼っていくんですけども、それとはまた別にですね、罹災証明出すために、この危険度判定が終わった後ぐらいのタイミングでですね、各家の外観を見まして、まずは調査をしていくものでして、皆さんも全壊とか半壊とか、一部損壊とか聞かれたことあると思うんですけど、細かくは6段階ぐらいに分かれてる判定をしましてですね、損傷の度合いを見ていくものになってます。それの結果罹災証明が出まして、さまざまな支援施策の基準になっていくというふうになってます。
そうですか。
で今回の支援に当たりました珠洲市では、全県全島調査っていう、方針を取っておられまして、
一県残らずということですね。
そうですね、なので対象となるのが1万3000棟すごいということです。で私が行きました4人の、2月4日時点で、6500棟くらいの調査が終わっている状況でして、1ヶ月ぐらい経ってるんですけども、まだ半分ぐらい
ということですね、
いう状況でしたね。我々の調査、今の段階では、2月の段階では一次調査って言いまして、本当に外観だけを見て、まずは判定を出すというものでやっていくんですけども、方法としてですね、皆さんあんまりイメージ湧かないかもしれないんですが、紐に重りをつけて、下げ振りっていうよ専用の道具がありまして、その下げ振りを建物の四隅の柱に、当てまして、柱の傾きを見るんですね。その傾きをもとに、その損傷の度合いを見ていくので、もう完全に潰れちゃってるような家は、もちろんそれはできないんですけども、かろうじて立ってるようなものは全部四隅を測って計算をして、傾き度合いによって判定をするということになってます。
そうですか。
それとかあとはスマートフォン専用 の、スマートフォンとかタブレット端末で、被害の状況を写真に収めて、それが市役所の本部の方に、つながるようになってますので、
そうなんですね、調査される内容は連動して、
それで送って、1件あたりだいたい15分から20分ぐらいかけて調査をしてきました。
四隅だけではなくてもう少しじゃあかかるってことですか、この15分から20分と今なりましたら、
やっぱ立ってるものと違うので、一部壊れてたりすると、主要な四隅って言って、建物のもう支えてる柱を探して、
柱みたいな感じですかね、
するので、まずはそれがどこかなっていう
のを、それを探すのに、
見まして、であとはそれを一個一個測っていくんですけども、測るのも1回だけじゃなくって、2辺を測って、数学みたいになるんですけど、三角関数で 出すんですけども、そういったことしますので、もうさささっと行きたいところなんですけども、そこは正確な結果を出すために、
大事なところですのでね、
一個時間をかけて測っていくというふうになってますね。
それでこう1件あたり15分から20分、はい、で今のが一次調査とおっしゃいましたね、はい、それでその後はどうなるんですか。
その後、一次調査の内容で一旦罹災証明は出るんですけども、もう少し詳しく見てほしいなという方がおられたら、二次調査をすることができまして、その場合は罹災証明もらわれた所有者の方も立ち会いのもと、家の中にも入ってさらに細かく要件を見ていくという調査があります。
そうなんですね、はい、ということは被災者の生活の再建の始まりとしてとっても重要な調査になるということですね。
そうですね。
そんな調査する中でなかなかの寒さという厳しい条件もあったと思いますが、どのような状況で調査だったのか、また皆さんは何棟ほど調査されたのか、そのあたりももう少しご紹介ください。
はい、2月こちら、三田も例年に比べると暖かかったかなとは、
はい、そうですね、
はい、思うんですが、私が行きましたの第4陣の2月上旬、ちょうど、天気があまり良くなくて、みぞれ混じりの雨が毎日降ってまして、気温としてはそんなマイナスとかにはならないんですけども、さすがにずっとみぞれに打たれてると寒くて、それもありますし、やはり現地は至る所で建物倒壊をしてますし、道路ももうデコボコな状態ですので、なんかそういう雰囲気に飲まれてしまうといいますか、ちょっと気分的に塞ぎ込むようなところもありつつなんですけど、少しでも調査が進むようにということで、4陣では47棟、を調査することができました。
そうですか。
第5陣につきましては、天候については雨が少なくて、恵まれておりまして、調査が進んだんですけれども、先ほど申しましたように、1日活動日が長かったもので、件数的には少し多めの108棟調査することができました。
あ、そうですか。はい、今のこう天気のこととか、それから心のこうダメージも考えると、かなり体力的に、気力的に必要なね、大変な状況での必要な調査をね、されたと思うんですが、そんな中、調査や宿泊の拠点、これもやっぱり大事だと思うんですが、ここももう少しご紹介いただけますか。
はい、調査の拠点となってましたのが、先ほど集合地点の話でありました、珠洲市の珠洲市立図書館というところだったんですけれども、できてまだ数年ぐらいの綺麗な建物ではあったんですが、そこが現地の方の罹災証明の発行の方の、拠点にもなってまして、それと、兵庫県はじめ千葉県ですとか、あと熊本市、静岡県浜松市なども、災害派遣で、やってきている、それぞれの自治体のみんながミーティングをするような場所になってました、で宿泊も半数ぐらいの方はそこで、ウッズの中の部屋で、簡易ベッドを作って、宿泊してるんですけども、そこに入りきれない、人もいまして、そういうメンバーはキャンピングカーで別に、泊まってましたので、私はキャンピングカーの、方やったんですけども、
そうですか、
三田市で行ってる2人のペアだけの、空間ではある
んで、お顔見知りの方とのお二人ということ で、
なので、キャンピングカーは、プライバシーという点では、いい状況だったかなとは思うんですが、ただちょっと狭いのと、あと雨が降る中でトイレとかを外に行かないといけなかったので、それがちょっと辛かったなというところですね。
そうですか。萩原さんの方はいかがですか。
私の第5陣につきましては、図書館内での宿泊になったんですけれども、図書館というとちょっとイメージが変わってくると思うんですけれども、実際にはその児童館が併設されておりまして、イメージとしてはこのご現状にありますフラットさんみたいな板張りの部屋がございまして、普通の小学校とかの体育館の4分の1ぐらいの なスペースの、はい、まあ、板間の部屋がございまして、私の部屋の宿泊という形になりました、で空調についてはもう電気が通っておりましたので、ここ全く大丈夫でした、はい、で作業中はちょっと基本的には屋外での作業になりますので、寒暖差が激しくてちょっとその辺が体に応えたかなというところがございました。
あ、そうです
か。はい、またあの部屋はだいたい24人ぐらいの共同の部屋になりまして、兵庫県とあと千葉県の職員の方も来られてお られまして、
先ほどおっしゃって
ましたね、はい、だいたい12名10名でだいたい合計24名ぐらいのアイデアという形になったんですけれども、なかなか、空調と整えていただいてて贅沢は言えないんですけれども、
合宿のような体育館で
見
るような、
はい、そうですね、まあ、そういうまさにそういうような感じでした、はい、
そうですか。じゃあなかなかちょっとリラックスできる状態ではなかったということですね。
そうですね、電気が通っているだけで非常に助かったというところはあるんですけれども、それでも家屋被害認定における、調査期間が限られているものですから、全ての被災者の方の支援につながる被災証明の発行が、まだまだ進んでいないという状況でしたので、調査を進めるために先ほど話ありましたキャンプ行くかですとか、あとそういった宿泊地を確保していただいて、現地に留まっての調査という形になりました。
そうなんですね。能登では水道施設がなかなか、復旧が進まないとも聞いておりましたが、トイレはいかがでしょうか。
はい、水道もそうなんですけど、下水道の方がだいぶダメージを受けてまして、道の至る所でマンホールがもう浮き上がってしまっているような状況なんですね。マンホールが浮き上がっているということはそこで下水道管が断絶してますので、もう常に防災無線で下水道には流さないでくださいという放送が入っているような状況でした。ですので、お風呂はもちろんですけど、トイレも、多くの場所でもう使えないという状況になってましたので、その場合は仮設トイレでというふうにはなってますが、拠点になってます、図書館では、隣に大きな病院がありまして、
そうなんですか。
そこの病院のトイレは使うことができましたので、図書館で泊まられている方については、そのトイレで、使えましたので生活できたかなと思うんですけど、キャンピングカーの方はですね、仮設トイレをそのキャンピングカーが並んでいるところに置いてもらってはいるんですけど、もう1ヶ月以上経つのでタンクがいっぱいになってしまってですね、
できてないんですね、メンテナンス
が。そうなんです、汲み取りとかが間に合ってなくて、もういっぱいになって使えなくなって閉鎖されているようなものもありましたので、やはりそういう中にいますと現地の方の苦労っていうのを感じましたね。
皆さん本当大切な飲むものもちょっと控えてるって方もいらっしゃるけど、それはもう体を壊してしまう、でも実際にさっきおっしゃったように寒さもあるし、使えないから遠くに行かなきゃいけないということを考えると、一番基本的な生きていくための食べて出すというこのリズムができないのがやっぱりね。
そうですね、私もあんまりトイレに行きたくないので、確かに食べるのも嫌になりましたし、飲むのもあまり飲みたくないなって気分になりましたんで、
そうなんですね。なかなか厳しい状況での、でも皆さんはこう使命を、持ってらっしゃるから頑張ろうということで、その厳しい中で活動されたと思いますが、先ほどお話に出てきました家屋被害認定の調査、1次が終われば、希望された方は2次調査があるということで、ということは再度派遣されるというお話もあるんでしょうか。
はい、2次調査につきましてはさらに専門的な調査が必要となります。で、兵庫県からも2次調査の経験者をという形で依頼が来ておるようですが、現時点で三田市から派遣というところはまだ決まっておりません。
まだ決まっていないということですか。分かりました。で、最後に改めて派遣が決まった時のお気持ち、また帰ってきた時のお気持ち、そして今回の家屋被害認定の調査活動を通じて感じられたことや思いなどもぜひご紹介いただきたいと思います。じゃあまず坂本さんからお願いします。
今どんな業界も人手不足ということで言われてるかと思うんですけど、我々のような地方公務員も今だいぶ人手不足が進んでまして、現地の能登の方とかはですね、地方の市役所はさらに 深刻な状況でして、
もともとがそういう状況ですか。そう
な
んです。
なのでこういう大きな災害を受けると、もともとの職員ではとても対応ができない状況になります。で、現にこの家屋の被害認定の、指揮をされてた珠洲市の職員の方は、これだけ全国から集まっている職員を指揮するのに一人だけだったんですね。
大変ですね、は
い、でもずっと出ておられるので、おそらく家にも帰られてないんじゃないかな。
被災されてるにもかかわらずという、
そんな状況ですんで、やはりそういう時には頼れるのはこの自治体のネットワークのこういうサポート体制じゃないかなと思います。日本中どこでも地震は起こりてますんで、サンダーだけが、行けないということはありませんので、今回被害がなかったのは、たまたま運が良かった
そうですね、
っていうぐらいかなと思いますんで、全国どこの自治体も同じリスクを、に備えている者同士ですので、日頃はね、関わりが薄いようなところでも、こうひとたびこういう大きな災害が起きたら、一緒に助け合わなければもう生き残っていけないなと思いますんで、そういう一翼を担えたのが良かったかなと思いますし、あと現地ではですね、自治体だけじゃなくて、消防ですとか警察、自衛隊とか、各民間企業もたくさん来てまして、医療チームとかも、
そうですね、
いろんな方がもうそれぞれの使命をもとに、黙々と作業をされてましたので、そういう姿がすごく印象的でしたね。
ありがとうございます。では萩原さんお願いします。
私個人の話で恐縮なんですが、実は今回派遣された珠洲市さんには、8年ほど前にプライベートで訪れたことがございまして。
そうだったんですか。
バイクのツーリングで観光名所出張の見附島というところがあるんですが、そこを見に行ったことがありまして、で今回たまたま近くまで行かせていただいたんですけれども、やはり地震で大きな被害を受けておりまして、大変ショックを受けました。また珠洲市のある奥能登地域につきましては、やっぱり住民の皆様が地域特有の農村漁村風景ですとか歴史的な景観を守るための努力をされてきたと聞いておりまして、今回の地震で古い町並みが大きな被害を受けてしまったことに大変、悲しい気持ちを持っております。また道路の被害も非常に大きくてですね、車両の通行も制限される中で、瓦礫撤去等も一部を除いてなかなかまだ進んでいないというような状況でした。地震直後のままの風景がまだ残っている中で、被災地の方々は罹災証明書の交付を必要としてますので、そちらの調査を早くということで待ち望んでおられたと思うんですけれども、やはり先ほど話してありましたように被害等数が非常に多いこともありまして、
たくさんですね、
調査待ちの方がたくさんいらっしゃる中でも、我々調査しているものに遠いところはご苦労様というような温かい声もかけていただきまして、
そうですか、
大変ありがたいことを分かっていただいたということが印象に残っております。
皆さんまだね、緊張状態の中にきっといらっしゃるでしょうね、今回の家屋被害など調査されてのお話などもどうぞおっしゃってください。
そうですね、やはり先ほどお話ありましたように、被害家屋の写真を撮るんですけれども、やはり建物大きいですので、やっぱりこう後ろに下がって撮らないと写真が写り切れないとかいうところがあるんですけども、やっぱり足元を見るとガラスが割れておったり瓦が落ちておったりとかいう状況ですので、そういうところで難しさというのがありました。あと被害等数が多いというところもありますので、これは私の個人的な感想なんですけども、今後ドローンによる撮影ですとか、そういった先端技術もこれから活用して大規模な災害には備えていく必要もあるのかなというような感じも印象も受けました。
そうなんですね。なんかいろいろ皆さん方の宿泊所も含めて工夫もされてたんですかね。
そうですね、私はその先ほど申しました24年のアイデアのところに
行って
ます ですけれども、やはり食事をしますとゴミが非常にたくさん出ますので、
で
そのゴミをそのまま捨てますとやはり匂いが充満したりとかっていう影響がございますので、やはり個別にそれぞれ袋に包んで捨てたりですとか、
そういうところも気遣って、
お弁当とかカップ麺を食べますと割り箸がたくさん出るんですけれども、それを普通の燃やすゴミに入れてしまいますと、袋を突き破って破ってしまうことがございますので、割り箸は 割り箸だけで固めたりとか、まあ、そういう配慮もされていまして、まあ、こういったあの小さな取り組みですけれども、やはりあの三田市でもしあの避難所を立ち上げる際には、そういうゴミの収集とかについても、あのこういったあのノウハウというのはあの参考になるのかなという思いをお持ちました。
そうなんですね。ということは皆さん方はもちろん資格を持って今回あの行かれた使命を持ってというところもありますけれども、今おっしゃったようにいろいろ工夫されていることをあの学んでこられて、またご自身の自治体で の役立つ情報にもなっていくということになるわけですね。
やはりあの自治で、まあ、あの体験したことというのは必ず何かの時 の備えになると思いますので、
そうですね、
また三田市の実際 の防災実務の方に生かしていけたらというふうに考えております。はい、
あの前回と今回またいろんな形で あの支援に行かれたあの方々のお話を聞かせていただいたら、あ、自治体だけ被災をした自治体だけが頑張らなくても連携されているというと、なんかすごくこう心強い情報をあの皆さんと共に勉強させてもらったなと思っておりまして、ニュースではそのあたりがなかなか、ね、細かくあの出てこないので、なんでもうちょっと動かないんだなと思っていた、いやいや、それぞれの自治体が交代しながら、そしてその方たちも含めてまた被災された方々との寄り添う形でしていらっしゃったなと、今回と前回でお話をお伺いしてすごく勉強させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の備えあれば憂いなし、今年1月1日に能登地方を襲いました能登半島地震に三田市から派遣されました三田市障害福祉課萩原忠さん、三田市下水道課坂本博樹さんに家屋被害認定調査について伺ってまいりました。この時間は備えあれば憂いなし拡大版をお送りしました。なお本日の再放送は3月16日の土曜日、午前11時から、そして翌日曜日3月17日の夜8時からお送りしてまいります。また明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送でもお聞きいただけます。